ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日は珍しく、背広にネクタイ、挨拶にネクタイという姿なんですが、これから、たまたまちょっと出かけるもんですからね。出かける前のに、ちょっと一つ、ひばりクラブやりたいなと思いまして。で、今日はですね、どうしたら未来がわかるのかと。この問題は非常に難しいんで、もちろん今度一回だけではすみません。いくつかの例を挙げて、それで説明したいと思うんですね。で、学問は未来を予測してはいけない。これは、ドイツの哲学者ヘーゲルが言ったように、ミネルバのフクロウは夕暮れに飛翔する。これは非常に難しい言葉なんですが、まあ、分かったものしか分からない。人間の頭ってのは本当に欠陥がありましてね。私なんか、いつも自分の頭が間違ってんじゃないかって、もう反省の指導士なんですよ。っていうのはですね、本当にこう、人間の頭ってのは自分の頭の中に入ってるものしか分かってないんですよ。それは当たり前じゃないかって、当たり前でもないんですよね。よく言うように、1000年前の紫式部をタイムなんとかに乗せてですね、現代に連れてきて、飛行場に行って飛行場で飛行機が飛び立つのを見せてですね、紫式部さんあれは何でしょうかっていうとですね、まあ、天狗だというかなと私思ってたら、この前誰かが別のこと言ってましたね。何しろ飛行機というのを見たことありませんから。だから紫式部の答えは飛行機じゃないんですよ。これと同じことは我々にも起こってるわけですね。っていうのは我々だってもちろん神羅万象全部知ってるわけじゃないし、間違って考えてることはいくらでもあるわけですよ。だってわずか20年か30年前ね、電話なんか使ってたんですよ、こうやって。それでスマホが出てきた時ですね、携帯電話が出てきた時に、あんなものはあんな普及しないよなんて言ってたわけですよ。電話機のとこ行って電話してりゃいいじゃないなんて言ってたわけですね。それがもう30年も経ったら、子供でも持ってるようになるわけですよ。これはみんなそうですよね、どれもこれも。だから、我々が今考えてるこういうことだっていうのは本当に間違ってることが多いっていうことなんですね。で、今日はそういう中で、しかし人間は将来が見えた方がいいんですよ。円が突然110円から150円になった。もう今中小企業の人たちなんか大変ですけどね。いや、だいたい150円になるなと分かってれば、それはすごくいいことなんですよね。これはそういう経済の問題、科学の問題ばかりじゃなくて、自分の子供が将来グレそうかどうか、ね。そしたら手を打っとこうかと、ね。まあ、いうようなこととか、自分の体のこととかね、いろいろあるわけですよ。ですから、将来をある程度推察する方法はないかっていうことを今お話をこれからシリーズで第1回になりますかね。まあ、逆転講座なんでしょうか。お話をしたいと思うんですね。で、今日はこの横に図がないんですけど、ちょっとご担当の方にお願いしてですね、2枚図を使いながら説明する。つまり図を後に入れる話をするのも私としては初めてですので、その試みをやってみたいというふうに思ってますが、実は今から40年か50年前ですね、タバコを吸うと肺がんになるというインチキを言った方々が多いんですね。それもお医者さんとか専門家が言いましたから。だからみんながそう思いましたね。それからもう政治家とかは票取りのために、それから新聞は皆さんに危機を煽るために、テレビですね。タバコを吸ったら肺がんになる。タバコを吸ったら肺がんになるって言って、で、もうタバコを吸うことが悪っていう感じになりましたね。それで、今ではもうすでに、もう人の前でタバコを吸うことはもちろんのこと。もちろん公衆の面前だとか、最近ではレストランでももうほとんどタバコを吸う人はいなくなりました。タバコの煙の匂いっていうのは独特ですからね。だからあれが嫌だっていうならわかるんですけど。タバコを吸うと肺がんになる。これは変な話だなと私は40年ぐらい思ったんですよ。そしていろいろその時のデータも調べました。詳しく調べましたね。そうするとその頃タバコを吸ってる人が4000万人いたんですね、大体。まあこれはタバコの吸ってる人ってのは定義が難しくて、1日数本吸う人もいればヘビースモーカーもいますからね。それから何年吸ってるってのもありますから、まあ難しいんですが、まあ大体肺がんになるかどうかという判定ですと、何本以上、何年以上っていうのが一応ありますからね。 そういうものを参考に、現在すでにそういう領域に達している人もいれば、これからそういう領域に達しそうな人もいますね。それ合計すると4000万人ぐらいでした。それでその当時ですね、肺がんはだいたい1万8000人ぐらいですかね。ですからだいたいですね、4000万人で1万8000人ぐらいですから、大雑把に言いますとね、少し多めに言いますと、2000人に1人ぐらいなんです。2000人に1人。タバコ吸ってる人2000人に1人ぐらいが肺がんになってたんですね。ですから、まず新聞とかテレビとか政治家が言っていた、お医者さんが言ってた、タバコを吸うと肺がんになるという日本語がまず間違ってるんですよ。別に、これはね、難しくないんですね。タバコを吸う人2000人のうち1人だけが肺がんになる。とこう言いますとね、かなり違いますよね。で、私のことですから、そういう時は間違ってるかどうかっていう将来予測するためにはね、やっぱり平たい心でやんなきゃいけないんですね。じゃあ2000人のうち1人肺がんになったとしたら、あと残りの1999人はどうなんだろうかと。こう考えたわけですよ。で、データはなかなかね、揃わないんですけど、私がこう、その時に計算してみるとですね、実は、わずかですけど、タバコを吸っている4000万人の人の方が、タバコを吸わない人よりかは若干長寿なんですよ。まあ、若干ほんと数年ですけどね。だから、タバコを吸ってる人2000人のうちに1人は肺がんになる。その人はもしかしたら、運悪く少し早めに命が終わるかもしれないが、タバコを吸って肺がんにならなかった1999人は、タバコを吸わない人よりか若干ですけど、寿命が長かったんですよ。それで僕は、あれ？これ利権で儲けるためかなんかで言ってんじゃないかなと思ってね。それでそれからさらに、肺がんっていうのは、腺がんだとか上皮がんだとかいろんながんがあるとか、症状だとか、まあそういうのをこと細かに調べたわけですね。これが私と医者の違いはどこにあるかって、医者は治すことが専門なんですよ。ですから、まず肺がんの人たちはかわいそうだと思うんですね。これはもう医者としては非常にいいことなんです。肺がんになったらかわいそうだから、この肺がんはタバコが原因になってるかもしれないから、タバコをやめさせようと思うのはいいんですよ。それはいい。だけど、それは2000人に1人であって、タバコを吸って肺がんにならなかった人は、タバコを吸わない人よりか長寿だから、ちょっとこれは考えてみなきゃいけないな。もう少し正確に言わなきゃいけないなと思ってほしかったっていうことなんですね。それからもう一つはやっぱり人間の体に対する知識の深さですよ。これ自分が呼ばれるようになるから言えなかったんですが、実はお医者さんはね、人間の体ってあんまりよく知らないんですよ。まあいつも私言ってるように人間の体っていうのは、母親、父親からもらった人間の細胞が60兆個ですよ。だけど、人間の体の中にある、ね、ウイルスとか、それから細菌だとか、他の動物、微小生物なんかが、まあ、研究によってすごい違うんですけども、人間の細胞と同じくらいあるって言ってるんですけど、私はそれはちょっと言い過ぎで、まあ、数兆個ぐらいかなと思ってますけどね。まあ、いずれにしても膨大にあるんですね。人間の排泄物の3分の1ぐらいは体内にある微生物からの排泄物だと。まあ、死体も入れてですね、死骸ですね、細菌の死骸なんかも入れてそうだと。まあ、いうふうに言われてるぐらいですから、それ可能性があるんですね。そうすると、タバコが人体に必要だということも十分に考えられるんですよ。つまり、我々の純粋な人間の細胞ではもしかしたらいらないかもしれない。だけども、人間は複合物ですからね。しかも人間はもう常に、これ一日どのくらいのがん細胞ができるかっていろんな研究がまたあるんですけど、当時私の調べでは、まあ、大体一日5000個ぐらい、がん細胞になる候補ができるということでしたね。まあ紫外線にも当たるし、若干の発がん性物質なんかも食べますしね。それからもともと人間の代謝の中でできていくようなものもあります。そうしますとね、それをこう毎日毎日人間の体で殺していってるわけですよ。覗いていってるわけですね。がん細胞になりやすそうなやつを。それは人間の力でやるんであって、生がん物質でなってるわけじゃないんですね。がんになったら生がん物質を取ったり、それから放射線を当てたりしますよ。だからそれは がんになったってことが分かってからですよ。だから全然がんと関係ない日頃できる人間の体の中できる。日頃ね、人間の体の中にがん細胞ができないと思ってる人もいるぐらいなんですよ。まあね、もちろん医者が儲けるために学校で医学の勉強はさせないってことやってますからね。ですから我々が知識が少ないのはしょうがないし、私みたいに医者でもないとか言って非難しますけどね。私の、家族なんかに医者がいっぱい多いんですけど、医者の方が僕より知識少ないですよ。簡単に言えば。だから、医者はまあ国家試験通ってるし、まあ経験も豊富だしね、尊敬はしてますよ。だけど、お医者さんが万能じゃないんです。それで、まあ中心的話題ですが、人間の体は複合的である。毎日何千とできるがん細胞を自分の体の中にできるもので防いでいる。それからタバコを吸って肺がんになる人は2000人に1人だ。それから、タバコ吸ってる人は吸わない人より若干長寿である。ということを組み合わせて、しかも具体的な腺がんだとか、上皮がんだとか、各国ですね。ノルウェーはどうか、スウェーデンはどうか、イギリス、アメリカのアングルサクソンはどうか、ゲルマンはどうか、ラテン民族はどうか、日本人、中国人、まあインド人ぐらいまではデータがあるんですが、それをずっと国際的にも調べてみました。おそらく、タバコを吸ってがんになるかどうかを調べるときに、武田邦彦ぐらいに真面目な人はあんまりなかったんでしょうね。その結果、これはタバコをやめると危ないと思いましたよ。タバコをやめると肺がんが増える可能性がある。だから、これをよく世の中に警告しとく必要があると思いました。その結果どうなったか。タバコの喫煙率が 80% から 40% になった。もし出せればグラフ出してくださいね。80% から 40% に下がった。その間、ね、この40年、50年一生懸命努力して社会で、喫煙を下げてきた。その結果、1万8000人だった肺がん患者は今14万人ですよ。7倍以上に増えましたね。いや別にね、タバコをやめることは別に匂いもなくなるし、衛生的になるし、火事も少なくなるし、悪くないんですよ。私が言ってるのはそういうことじゃないんですよ。私がね、タバコを吸って肺がんが減りますかねって言うとね、いや、あの匂いが嫌いだって。いや、もちろんそれはそれでいいんです。ただ、社会的にはタバコを吸って肺がんになるからともう散々言った。データいっぱいあるんですよ。論文もあるんですよ。僕はその論文をみんな目としてみたら、いい加減な論文なんですよ。ここで、私たち物理の世界では通らないですよ、あんな論文は。で、僕は医者に聞きましたね。あんな論文って医学では本当にいいんですか？実証も何にもしてないように私には思い出せますけど、まあ、人体っていうのは難しいからね。それはしょうがないんですけど。ということはどういうことか。将来、タバコの禁煙が進んだら肺がんが増えるかどうかって未来のもんですね。この未来のものを推定するには、学問ではまず無理だということをよく自分で自戒しとくこと。よく調べること。別の面から、タバコを吸ったら肺がんになると言われたら、タバコを吸ってない人はどうだったのか。タバコを吸ってない人はタバコを吸う人に対してどうだったのか。まあそういうこともですね、含めて、それから肺がんの詳細ですね。腺がんやら上皮がんがどこでできるか。どういうきっかけで肺がんができるか。人体はどのくらいがんができるか。我々の身の回りに紫外線だとかおこげとか、どのくらいの発がん物質があって、それに自分たちはどのくらい接するのか。こういうことを真面目に整理したのは多分日本でも私だけなんですよ。つうのはそういうことを聞いたことないですよ。僕もいっぱい本も出してますけど。タバコを吸って長寿になろうなんていう、ひどいっていうかね。まあその頃真面目だったんですよ。僕は肺がんを減らしたかったんです。タバコを減らしたいわけじゃないんです。タバコを減らすかどうかはまた別の視点からじゃなきゃいけない。肺がんがかわいそうだって言うから、じゃあ肺がんを減らすにはどうしたらいいか。で、僕が調べたら、タバコをやめたら肺がんが増えると。いうことになったんで、これは、警告しとかなきゃいけないっていう順序ですね。今日は1回目ですが、少しずつこれをやっていきますので、未来が不安だという人はご参考になってください。